はい、こんにちは。三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマは、よくあるコーチ間の人間関係についてということでお話をしていきます。私はですね、かれこれもう4年ぐらいですね、無料メルマガを発行してまして、バスケットボールの指導者の方に向けてね、メルマガを登録していただくと、いろんな、私からの、情報もお届けするし、そして皆さんからの質問にもお答えするっていうことをね、ずっとやっているんですね。で、最近ラジオではこの質問を読み上げるというのをやってないんですが、非常に難しい問題がですね、ありますので、今日はそれを一緒にね、あなたと一緒に考えていきたいと思います。少し長めの放送になるかもしれませんが、じっくり聞いて、自分ごととして考えていただけると大変嬉しく思います。じゃあ読みますね。はじめまして、いつもメルマガや YouTube、Instagram など大変興味深く拝見させていただいております。ありがとうございます。私は女子バスケットボール部のアシスタントコーチをしているものです。質問というより悩み相談のようになってしまうのですがよろしいでしょうか。もしメルマガの課題の意図と異なっているようでしたら、迷惑メール同様スルーしていただけると幸いです。私は教員として女子バスケ部指導8年目になります。現在は初任校から移動し、2校目の学校でも幸運なことに女子バスケ部の顧問となることができました。初任校では5年間、活動してきたのですが、私が初めて顧問になった時は前任の顧問が非常に指導力のある人で、女子バスケ部は県大会常連のチームでした。しかし部活動指導が全く初めてだったので、私の拙い指導に部員たちのモチベーションは全く上がらず、一時、部員が5人になってしまい、大会でも1回戦敗退の常連チームとなり廃部の危機を迎えました。だがこのままではいけないと思い、様々な指導書や DVD などから知識を身につけ、試行錯誤をしながら指導を続けたところ、少ない人数ながらも地区大会の、代表決定戦に行くところまで持っていけましたと、強くしたってことですね。現在は2校目でアシスタントコーチをしているのですが、当初ヘッドコーチから、俺はアシスタントコーチに散々チームを変にされたことがあるから、と言われ、ヘッドコーチが不在の日でも練習を任せてもらえません。たまに練習中や練習試合中に選手にアドバイスをしても、俺はそうは思わない、と選手の前ですぐ否定されてしまいます。ヘッドコーチは前任校で、県大会上昇のチームを作ってきており、地区で優勝するようなチームを作った自負があるようで、その時のチームと同じような練習を現任校の選手にもさせてますと。非常に強い強度で練習をするため、選手たちは怪我が絶えず、1年間部員全員が練習に参加することはほぼなくと、今日の練習も最初から最後まで練習に参加したのは2人でしたと。プレイヤーは全部で8名。私自身としてはヘッドコーチの信用が得られていないから指導を否定されてしまうのだと感じ、今の学校に赴任してからはテスト期間の休みを利用して JBA コーチライセンス C 級まで取得しました。もう素晴らしい。また支部役員の先生からお話をいただき、地区選抜のコーチのチームのヘッドコーチを任されるようになりましたと。ただ、以上のように自己研鑽を励んでも私が練習を指導する場面はほとんどありませんと。正直今年の夏合宿では朝昼晩どこかのタイミングで指導を任されるのではないかと期待していましたが、正直なところヘッドコーチの指導は昭和的な部分が多く、練習内容も選手たちの現状に合わせたものではなく、ヘッドコーチがただやりたいだけの独断的な内容の練習に思えます。もちろんいわゆる昭和的な指導の全てが悪いとは思いませんが、私が赴任する前からこのチームは継続的に怪我人が出ており、大会でも1回戦負けがほとんどで、運が良ければ2回戦に進めるといった現状ですと。保護者からはアシスタントコーチである私に試合の指揮を取ってくれと言われることもあります。自分の考えていることややりたいことが全くできない部活動であるため、選手たちが楽しめるような指導ができず、バスケットが嫌いになりそうです。どうしたらいいでしょうかと。長文で、しかも多文で、しかも愚痴になってしまい申し訳ありません。最初にも申し上げましたが、意図と違うようでしたら迷惑メールよろしくスルーしてくださいということで、はい、ありがとうございます。アシスタントコーチとしての熱心な方からの、悩みということで、ヘッドコーチが まあ、なんていうかな、受け入れてくれないということですよね。まあ、はっきりした答えは出せませんが、私なりに一つずつ答えていきたいと思うんですね。まず、あなた自身、アシスタント講師としてのあなた自身に悪い部分は何一つありません。はい。まあ、それはですね、選抜チームのコーチを任されるようになったことだったり、前任校で、どうにかこうにかチームを強くしたい、いった過程だったりっていう結果が、それを証明してくれると思います。で、もっと私に実力があれば、もっと私に、指導力があれば、ヘッドコーチの方も認めてくれるはずだという思いで自己研鑽を積まれたと思うのですが、多分ですね、私の予測だと、そのヘッドコーチの方は、あなたに練習なり指導を任せるつもりは全くありません。で、それは別に、コーチとしての実力がないからとか、そういうことではなくて、コーチとしての実力があればあるほど任されなくなると思います。っていうのは、その人はなんか独占欲が強くて、多分ですね、優秀な人に、指導を、されることによって、自分が負けた気になるとかですね、選手が私の話を聞かなくなって、この質問者さんの、ね、アシスタントコーチの話ばっかり聞くっていうことに耐えられない、まあ、ちょっと言い方悪いですが、言葉選ばず言うと、まあ、器の小さい人なわけですね。私にはちょっと考えられません。まあ、よく、いろんな、監督コーチの中にはですね、他の外部の人にクリニックをお願いするなんてもってのほかだというような人もいるわけですね。その自分以外のバスケットボール観を子供たちに植え付けてほしくないと。で、今この動画の時代だけれども、他のチームのバスケットなんか見るなと。俺の言うことだけ聞け、みたいなね。まあ、私の肌感だと女子の指導者に多い気がしますが、まあ、とにかくですね、指導力に比例して、任されるっていうことではなくて、むしろ反比例で、指導力をつければつけるほど、嫉妬して、多分もっともっとあれだったと思います。排除されると思います。で、俺はアシスタントコーチに散々チームを変にされたことがあるからと言っているのは、その人の捉え方だと思うんですね。いろんなタイプの方がいて、本当にどうしようもないアシスタントコーチの人がいたかもしれませんが、まあ、多分この方の主観、捉え方で、もう、はなから協力する気がないっていうところで、先入観だと思います。だから、まあ、残念ながら多分今のチームで、この積極的に、選手の指導に、なんだろうな、任されてですね、はい。で、その監督さんとうまくやるってことは、多分ないと思いますね。はい。なんか、じゃあ、絶望的じゃないかということですよね。その最後の一文にあるように、自分の考えていることややりたいことが全くできない部活動であるため、選手たちが楽しめるような指導ができず、バスケットが嫌いになりそうということが一番の悩みだと思うので、まあ、一つ提案としては、もう多分ですね、この方、まだ若い方だと推測します。年齢はもちろん書いてないし、性別も書いてないんですけど、比較的若めな方で、これからまだまだ指導歴積まれる可能性が高いと思うんですね。まあ、要は、そのコーチと一緒に過ごすのも、もう時間の問題だと思うし、他の学校に赴任するのも、時間の問題だと思うんですよ。だから、この期間は、もう割り切って、もう勉強の期間っていうふうに捉えるしかないんじゃないかなって私は思います。で、どういう勉強するかっていうと、まあ、一つは、思い切ってその嫌いな、ヘッドコーチに寄り添ってみる。その人の考え方を学んでみると。全く自分と真逆なわけじゃないですか。でも、100%間違いなことばっかりでもないと思うんですよね。だから、思い切りその人に寄り添って、その人と、いや、私はこう思いますっていう反論ではなくて、まあ、イエスマンになりきってみるっていうことですね。そうすることで学ぶことがあるかもしれないし、それこそ、何らかチームに間接的に関われることが増えるかもしれないということがあります。ただこうは言ったものの、私だったらね、三原がその状況だったら、多分それはあんまりやらないのかなと思いますね。で、私だったらむしろ、全然別のところにエネルギーを注いでみるっていうことをすると思います。ボイシー10分でチャプター区切んなきゃいけないので、ちょっと一回止めますね。次、引き続き聞いてください。はい、ちょっとだけお待ちくださいね。私だったら、もう思い切って、このチームで、なんか普通の子供たちに指導するっていうのはなかなかないと いうことであれば、いろんな他のチームの見学に行ったり、クリニックに出たり、まあ C 級コーチまで取られたということですけど、そういうね、講習会出たりとか、なんかそういう勉強の時間に当てちゃうかなって私だったら思います。というのは、自分がヘッドコーチになって、自分が代表でやるってなったらですね、学びたくても学ぶ時間ってなかなかないんですよ。せいぜい他のチームと練習試合やらせてもらって、その前後にいろんな話聞くぐらいなもんで、しっかりとですね、例えば他のチームの練習を見させてもらうとか、何かこうクリニックに行くとかですね、そういうことってなかなかできないんですよね。なので、行ける日は行くとか、あと行けない日は行けないとかってことをはっきりもう言っちゃって、私この日は行けません、すいませんって言って、多分いないことに対してどうなんだろう。でもこういうパワハラ的な人って、なんかいなかったらいなかったでいろいろ言うのかな。わかんないですけど、なんかもう他のことに時間使う。で、レフリーでもいいと思います。もうレフリーに精を出すと。でもこれで、B 級、A 級狙って、もう思いっきりこの数年はレフリーに振り切るということでも、いいと思うんですね。まあ、そんなことをやったりするのもいいかなと思います。で、地区選抜のチームのヘッドコーチを任されたということで、この地区選抜の活動がね、どのぐらいあるかわかりませんが、もうこっちに自分の楽しみをもう持っていくっていうふうにしてもいいかなと思いますね。もう地区選抜でどういう選手を選考しようかなと。で、どんな選手がいるのか見に行こうと。ね、で、どういう練習したらいいのか、どういうバスケットしたらいいのかっていうことを考えたり、地区選抜を連れてね、強いチームの中学校はもちろんですけど、高校に練習試合をお願いしに行ったりとかね、なんかそういうふうに、そのチームから離れて今しかできないこと、もうそのうち、あなたは他の学校でですね、ヘッドコーチを任され、いいチーム作るのは間違いないと思うので、そうなったら忙しいですから、今は時間があるっていうことであれば、そういうふうに、自分の時間と割り切って勉強をいろいろ参加するっていうのも一つなのかなと思います。まあ、そのどちらかがいいのかなと私は思いますね。そんな形です。なかなか難しい状況だと思いますけども、今できることを頑張ってね、一つでも前進していければ、長期的に見て、ご自身の、成長のための時間となると思うので、ぜひ頑張っていただければと思います。で、一つ気になるのが、私これあえて全部読んだんですけど、メールの冒頭と最後のところですね。質問というより悩み相談になってしまうんですが、よろしいでしょうか。もしメルマガ課題の意図と異なっているようでしたら、迷惑メール同様スルーしていただけると幸いです。とか、最初にも申し上げましたが、意図と違うようでしたら、迷惑メールよろしくスルーしてくださいということで、私これ重ねて言われた時にですね、本当にスルーしようかなと思ったんですね。で、そのあなたの多分、なんか優柔不断なところっていうかですね、あなたの意見はこうなんですね。でも私の意見はこうですっていうところがちょっと弱いのかなと。他人の目を気にしすぎるところがあるのかなってこの文章を読んで思いました。なので、まあ自分のこうやりたいことをはっきりと目標を持って、で、これをやるって決めて、そしたらある意味ですね、他人事は一切関係ないと。いろいろ聞くのはいいんですよ。相談したりするのはいいんですけど、最後は自分が決めていくっていう、そういう気持ちを常に持って、た方がいろいろと良くなっていくかなって思います。結局これって、なんだろうな、私に委ねてるわけじゃないですか。まあ気遣ってくれてるのもわかりますけども、それを差し引いてもですね、まあ2回重ねて迷惑メールと思ってくださいって言われたら、これは迷惑メールだなと思って私がスルーしますよね。そしたら、この質問をした甲斐が全くないわけじゃないですか。だから、まあその辺も含めてですね、私はこういうことで悩んでいますと。いうことで、ドンと送ればいいだけの話で、別にこっちに気遣うことはないわけですね。っていうところが、多分いろんな、日常生活の端々に出るようであると、気を使いすぎだったりとか、優柔不断すぎだったりとか、いうところがもしあるとね、ごめんなさいね、これ推測なんで、外れたらごめんなさい。謝りますけど、もしかしたらそうじゃないかなと思ったんで、一応ね、言っておきますが、まあ、自分のやるべきことをやるということで、堂々とされていたらいいんじゃないかなというふうに思いますので、付け加えて、お伝えをしておきます。まあ、このね、メールの文章だけで答えてますので、すべてがね、合ってるかどうかわかりませんし、全然的外れなことを言ってる可能性もありますけど、まあ、何か1ミリ1%でもあなたのね、お役に立てたら嬉しく思いますし、これを聞いていただいている第三者のね、方にとってもですね、何らかの学びになれば嬉しく思います。ご質問感謝してます。ありがとうございます。応援してます。頑張ってください。はい、ということで、もうちょっとだけお話をします。 ありがとうございました。ということで、メルマガのね、読者さんからの、悩みに真剣に答えました。ちょっと答えになっていたか分かりませんが、まあ、自分なりに答えてみましたので参考になると嬉しいです。こんな感じでメルマガやっててですね、あ、そんなメルマガなんてあったんだと、知らなかった、または知ってたけどまだ登録なんとなくめんどくさくてしてなかったという方は、これを機にぜひメルマガ登録よろしくお願いします。チャプターにリンク貼っときますので、1個目のチャプターのリンクにね貼っときますね。よろしくお願いします。そして昨日の放送は昨日の放送はですね、不得意を克服する3つの方法。これなんかあんまり伸びなかったなっていう感じなんですけども、まあどうだったでしょうか。ね、まだ聞いてない方はぜひ聞いてみてください。このチャプターにリンク貼っときます。コメント、影島さん。ディフェンスの不得意をなくすことはチームルールの徹底をすることにもつながるので必要だと思います。ということでね。ノーミドル徹底してますが、練習試合では結構やられたりしますと。すぐ交代をして、すぐ話をしてルール確認してますと。フォーメーションで隠すことについても、それをやると、まあ、流れをつかみやすくなる一方で相手に読まれてしまうことがあって悩みますということでね、まあ、いろいろ試行錯誤されているということですよね。はい、コメント今日もありがとうございます、影島さん。長倉さんはアンダー12小学生フリースローの練習は必ず確率を報告してもらってますと。いいですね。こうやって数字にしておくってことはすごくね、いいことですよね。長倉さんありがとうございます。トラビさん、明日はとある大会です。チームとして仕掛けを作ったディフェンスで格上にチャレンジしたいと思います。うまくいったら報告させてくださいということで、はい、今日ってことですね。頑張ってください。応援しております。最後、セイユフフさん、自分の高校時代ずば抜けて能力の高いメンバーがチームにいなかった中で、当時のコーチが何をやったかというとディフェンスでした。徹底的にチームディフェンスを強化し、まずはゴールを決められないようにし、ディフェンスが戻りきる前にファーストブレイク、それが攻められなかったらハーフコートのフォーメーション、常にこの流れでした。フォーメーションで隠すという表現はまさにこの通りで、能力で劣っているからこそ頭を使い戦術をやるべきだと思いますということでね、ご自身のアウトプットありがとうございます。大変参考になります。本当に成功法でね、指導されていただいたということですよね。はい、ありがとうございます。ということでこんな感じで毎日コメント受け付けております。ぜひよかったらお気軽にコメント、送ってください。また、フォローのボタン、いいねのボタン押していただけると大変励みになります。よろしくお願いします。最後にバスケの大学研究室では現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日三原が記事を投稿しております。興味のある方はこの放送の説明欄から一度案内ページ覗いてみてください。はい、最後までありがとうございました。三原学部でした。それではまた。